前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて8月後半です。本日のゲストは那覇市議会議員の桑江豊さんをお招きしています。桑江さん、よろしくお願いします。
はい、歳愚数幼虫がなびら那覇市議会議員の桑江豊でございます。ゆたさるぐとにげさびら。
はい、ありがとうございます。やっぱり上手ですね。はい、歳、まあ、
そうですね、もともともうちなぐちは小さい頃から使ってますので、
はい、名司会者なので本当はね、小屋さんの方がパーソナリティっぽい話なんですが、今日はちょっと私パーソナリティで進めていきたいと思います。ちょっと話題に入る前に、市民の皆さんに議会だよりのマイナーチェンジをちょっと実はお知らせをしたいなと思っています。新聞等を賑わしています議長不信任についてはですね、議会だよりに詳細載っておりますので、今日は触れずに議会だよりにご覧いただきたいと思いますが、
わかりました。
実はですね、この紙面開いてもらってご覧いただくと、これは気づく人は気づくんですけど、どうかな、小屋さん気づきました？これ
そうですね、少しなんか字が大きくなったような気がしますね。確かに
そうなんですよ。今まで1行11文字だったのを10文字にして、そのできるだけその空白を生み出してですね、読みやすい紙面を作ろうということで、事務局の職員さんが工夫して、今回こういうスタイルになっていますよ。
はあ、わかりました。
最初のトップページはちょっと課長のミスでというか1行11文字になっているので、これ見比べてみたらよくわかると思いますので、ちょっとその辺もね、注意しながら、ちょっと細かいネタとしてですね、はい、市民の皆さんもご覧いただきたいと思います。はい、さて本題に入ってまいりましょう。小屋さん、8月の、3日4日、那覇市議会では第7回議会報告会、はい、市民と議員でユンタクサビラ、開きましたけども、桑江さんはその最初の立ち上げの頃の、広報参画部会長ということで、はいはい、この議会改革の仕組みをとか、その後どういうふうに、市長に要望していくのか、それとも議会の中で調査するにとどめるのかというところの整理ですね、そういったことの制度設計をしてきた立場でいらっしゃいますね。まずはその、あり方の問題はまた後ほどお伺いするとして、まずはホットな話題としてですね、この3日4日の議会報告会、振り返ってどうだったのかという話をしたいと思います。はい、これは3日は本庁地区、那覇女性センターとおろく地区、はい、JA おろくホール、はい、そして4日は、回し地区の、那覇市民会館中ホールと、首里地区の首里支所会議室ということで、やったんですが、一般2班、3班4班という形で、グループを作ってやりましたけども、私は一班ですので、初日はおろくホールで、総務常任委員会の報告しました。で、2日目は回しの方でですね、市民会館でサポートをしたんですけども、桑江さんは何班でしたっけ？
私は3班ですので、8月3日は、本庁の、はい、那覇女性センターの方で、マイク係をさせていただきまして、サポートをしまして、はい、4日の木曜日は、3班、自分の班ですので、はい、建設常任委員会のこの無電柱化推進事業について報告をさせていただきました。
はい、いかがでしたか？第7回目の報告会でしたけど。
はい、私も今、前泊議員がお話があった通り、議会改革推進会議の中の、議会改革、失礼しました。広報参画部会です。広報参画部会の部会長として、2年間務めさせていただきまして、第1回から第4回までは、私の方を中心に開催をさせていただきまして、その都度、たくさん来たり、また少なかったりしたのもあったんですけども、最近この第7回ということで、大体定着したかなという感はございます。
そうですね。はい、大体各会場20名弱ぐらいですね。
そうですね。今回もそれぐらい市民にご参加いただいてますね。
はい、ね、 市民会館だけちょっと30名ぐらいという人数だったんですが、大体20名ぐらいで定着をしてきて、うん、議員も20名いるのでマンツーマンかなみたいな、
そんな感じですね、
いう感じなんですけども、あと、まあ、議員の側も市民の側もだいぶ議会報告会というものに慣れてきたかなという感じがしますね。
そうですね、確かにそういう思いはありますね。大体またただ気になるのは参加される方がまた固定化している部分もあって、
うん、
この新しい参加者というのがなかなかこの、
う
ん、まあ少しは入れ替わりはあるんですけれども、うん、もうやっぱり関心のある方は毎回来てくれるし、うん、関心のない方はなかなか来てもらえない、うん、そちら辺が今後の課題かなと思ったりしてますね、
うん、そうですね、うん、いろんな方に来ていただきたいですからね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、まあ、そういう中で、まあ、議員側も行政の説明っぽいというような話もありましたけども、そこら辺もだんだん、まあ、砕けてきて、市民の側も当初はこれは議会じゃなくて市に聞いた方がいいような内容、うんじゃないかなというのも多かったんですけども、まあ、議会に対して議会はどう動くのどう動いたのということの質問が多くなってきたような気がします、ね、
そうですね、確かにそうですね、そういう部分では、うん、むしろやっぱり議会でどういう議論があったのか、
うん、
で今後また皆さんはどういうふうに、ね、話し合っていくのか、うん、
はい、
そういう部分がこの市民の中から出てきたような感はありますね、うん、
なるほどですね、はい、でテーマとしては、まあ、現在はですね、4つの常任委員会から1つずつ、テーマを出して、はい、プラス地域のに関する課題についてということで報告をしています、うん、例えばですね、常任委員会からは今回は第5次那覇市総合計画の策定についてですね、はい、今も着手していますの で、はい、で先ほど の建設委員会は、無電柱化、
はい、
台風 FM がある首里のね、この周辺なんかも、
はいはいね、
はい、進んでいますけれども、そして教育福祉からは子どもの貧困対策、はい、そして、厚生経済からは健康の派21についてということだったんですけども、はい、うん、まあ、地域課題は、まあ、本庁の方では共同プラザ前のメカル庁舎ですね、
そうですね、
それの利活用、うん、でオロクでは冷やみ勝ちなハウォーク、
なんでオロクなんだろう、
だからなんでオロクなんだろうという話がありましてまあオロクのねコースが変わったというものもあってですね、まあ、むしろ島地前という那覇マラソンのコースを10時間で歩くという過酷なですね、完走経験者からしたら無理だなと10時間で歩くって絶対無理と思ってるんですが、この冷やみ勝ちなハウォーク今年は11月13日に開催予定なんですけども、
はい、
これについて、
ね、
出回し地区は那覇市民会館のこれ跡地利用と書いてありますが、うん、市民からの指摘がありまして、うん、跡地ということはもう壊すの決まってるのかと、
あ、
まあ、ただ報告の内容では、うん、これからその建物をどうするのかも含めてですね、うん、また市民からは真市所の建て替え、をが必要であるんだけども、その機能移転として、まあ、市民会館の場所にという話もありまして、
はいはいはい、
まだ決まっていない段階ですので、ちょっとこのタイトルどうかという話があったんですけど、もちろんこれからね、議会でも議論が始まっていくというところです。
今からの議論ですね。
はい。で、首里地域は、文化財資源と共存する首里の街づくりということで、文化財関係ということで、
はい、
どうでしたかね、やっぱりこの辺の関心、まあ、市民からすると、その地域の話題への関心っていうのはね、
そうですね、私はやっぱり首里の方へ参加をさせていただいたんですけども、うんうん、まあ、首里のテーマが文化財資源と共存する首里の街づくりという発表をさせていただいた中で、はい、やはり終わった後の意見交換の中でも、首里はその首里の文化、いろいろこの各地に点在する小さなやっぱりものもございますので、うん、それをやっぱりもっともっとこの予算をかけて生かしていただきたい、うん、こういう要望強かったし、またすぐ近くにございます、台風の近くにございます中城うどん、うん、
はい、
これの復元、まあ、これは県の主な事業ではあるんですが、うん、はい、それについても大変関心のある質疑、うん、また要望等がございました、
うん、そうですね、やはり各地域でその関心のある、まあ、意見交換の活発なトピックっていうのは非常に特色がね、
はい、そうですね、
あるかな、
うん、これは今後大事にしていきたいですね、
うん、そうですね、はいはい、さてそんな、まあ、第7回でだいたいその市民も議員も落ち着いてきたといいますかね、なんとなく慣れてきた議会報告会ですけども、はい、ちょっとですね、小林さん、やっぱりこの皆さんが慣れてきたところでですね、うん、議会報告会のあり方ちょっと見直しをして、はい、さらにより良いこう議会報告会にしていきたいなと思っているんですが、
はい、
どういった点改善できそうでしょうか。
そうですね、今の形式というのは、うん、まあ、私が部会長の時に手探りの中からこういう形でと、
うん、
特に前半の議会報告会は、
はい、
この、その年度の 予算の中からこの各常任委員会のこの目玉といいますか、そういったものを発表すると。そして逆にまた、第2回目秋の議会報告会は決算が終わった後で、やはり市民にちゃんと報告すべきものをやろうという形で決めてきたんですけれども、先ほど申し上げました通り4つの常任委員会が全て報告をしちゃうと、かなり時間を取られちゃうわけですよね。むしろやっぱり簡単にこの議会からの報告というのは短めにして、もっともっとこの市民と意見を交換する、意見要望をいただく、そういう時間をもっと取るべきじゃないか。この間の議会報告会でもやはり、もっともっとこの議員といろいろ懇談する時間が欲しいという声もかなりありましたので、そういう面ではやはりこの今10名、40名の議員、現在35名ですけれども、ほぼこの4つに分けて多くの議員で対応してますけれども、むしろもうちょっと議員の数を減らして、そしてもっとこの小さな単位でこのやるという方向性も今後検討していくべきじゃないかと考えます。
そうですね、やはり他の先進地を見てもですね、10名ってちょっと多いかなと。大体、6、7名、多くても8名ぐらいで、みんながこう一生懸命頑張らないと対応できないような形でですね、やっていく、小さなロットにして、例えばまた会場を増やすとかですね、議員の人数減らして会場を増やす、例えば回し地区といっても、一つに回し地区といっても大東から中山まで、なかなか同じ地区としてその同じような課題というのは見出しづらいところがあるので、その辺を分けていくとかですね、本庁地区も新都心とまた泉崎、また若狭地域っていうのもまたいろいろと違ってくると思うので、そういった会場の数とか議員の人数の数を変えていく。
そうですね。
で、もう一つはその議員が報告する事項をもうちょっと簡潔にして、やっぱり市民の意見をどんどん聞いていく、その方向性いくといいなと思いますね。
確かに今もこの議会報告会を開催するための資料作りにかなりの時間が取られてまして、それをまた当然発表するわけですけれども、発表するこの準備する割にはこの市民のご参加も大体20名前後ということで、あまりこの費用対効果としてどうなのかなという部分もあります。だから今前泊議員がおっしゃったように、このあんまり資料は準備する必要もなくて、例えば先ほどお話があった議会代理をこの活用したりして、むしろこの市民の意見をお伺いする、拝聴する、そういう時間をですね、取るような。
そうですね。
しかし開催単位も、中学校区といったら17校区ありますから、そこまで行かなくても、10カ所ぐらいで5、6名の議員で対応する、そういう方向も今後検討していいんじゃないかなと思います ね。
職員さんの負担もね、すごいんですよね。なので、議員も慣れてきましたから、1時間半という時間の中で、報告で時間を割けば、あまり市民からね、いろいろ突っ込まれたらまずいっていうのも当初はあったようなんですけども、そういうのも慣れてきたので、じっくりと話をしていくっていうことも必要かなと思います。こういったことがあったんです、おろくの会場で。市民から、おろくの、地域の、道路の整備についての、最初質問があって、もともとこれ私有地なので、なかなか、
鏡使い館の前の、私道ですね。
というところで、地域の、議員がですね、対応くださっているようなんですけども、なかなか私どうなので、市としては難しいところがあって、譲渡するかという方法であれば、市がね、譲り受けて、補修することもできますよみたいな話だったんですけど、なかなかこううまくいっていないようでした。そのことに関して、他の議員から私有地であっても私どの整備事業の1割は地元負担だから、こういった方法もありますけど、この相談してますかとか、また別の議員からは首里地域の議員さんなんですけども、首里の自治会ではこういうことをやったよっていう、いろいろ知恵が出てきてですね、これを聞いていて、やっぱりこれは議会報告会でこうあるべきかなと思ったんです。つまり市民が抱えている課題について、いろんな議員が、それぞれ経験をお持ちですから、みんなで知恵を出し合って、解決の方向に向けて、話し合う、市民の課題に寄り添っていくといいますかね、こういった車座的な議会報告会ってできれば、市民の満足度も上がっていくんじゃないかなと、こういう場面
で、いい話です。ぜひそういう方向に、我が那覇市議会も 持っていきましょう、
はい、ですね。以前もですね、ちょっとご紹介したんですけど、那覇市議会の議会改革度、マニフェスト研究所が、早稲田大学マニフェスト研究所の、調査なんですが、まあ、今回全国で56位に、はいはいはい、ランキングしたということで、その中でですね、評価されている点というのが、まあ、一つに那覇市議会の議会報告会にあるんですよ。それは、まあ、条例に基づいて、定期開催をしていることとかですね。で、すでに終わったことの報告ではなくて、これから取り上げる議案に対して、市民に投げかけていることとか、あとはその、桑江さんの時代に制度設計をした、議会報告会終わった後、どうフィードバックしていくのか、はいはいはい、市民にどう返事をして、そうですね、フローチャート、市長にどういった形で要望していくのか、そういった点がですね、評価されたということで。うんうん、
確かにもこの議会報告会でいただいた市民の貴重なご意見を、これは直接市長に報告するもの、はい、でこれはまた常任委員会でしっかりとまた議論するもの、うん、そういったものに振り分けて、ちゃんとまた市長に対してはこの議会報告会ごとに報告をし、はい、さらにまた市長サイドからはそれに対する回答をいただくという流れできてますので、これはまたある意味で非常にこのチーム議会として取り組んで、ちゃんとこの成果をいただく、そういう流れというのは、できていると思います
。そうですね。大事ですね。はい、チーム議会ですね。桑江さんよく、議場でもおっしゃってますけども、まさしくチーム議会、大事ですね。はい。もうこれからもう、報告会に関しては、ブラッシュアップをね、していきたいと思いますので、また、議員同士も話し合いしますけども、市民の皆さんからも、こうしてほしいっていう提案がありましたらですね、はい、ぜひお寄せいただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
はい。ではですね、ここで話題を変えましょう。はい、実は7月というのは、ほとんどの常任委員会が視察に出かけて、私ども総務常任委員会も、はい、総合計画の策定とか、議会での審議の仕方について学んできたんですが、小林さんは建設常任委員会。
そうです、建設常任委員会は。はい、
どういったところに行って、どういったことを得てきましたか。
7月の25日、月曜日から、うん、はい、北海道の方へ、初日が旭川市。そしてあと札幌市、はい、そしてあと室蘭市という形で視察をさせていただきましたけれども、初日の旭川は、この駅前を中心とした再開発事業、これを勉強させていただきました。あとも札幌においても、燃えれ沼公園というのがございまして、これはもともと最終処分場だった、この大きな土地を再開発をして、この有名な、野口、おさむさんというこの彫刻家にデザインをしてもらって講演家をして、まあ年間約80万人ぐらいの人たちが訪れるような講演にしたと、1000台ぐらいのまた駐車場ありましたし、こういったものも見せてもらいました。そしてまた室蘭の方ですけれども、まあ室蘭の方では港オアシスということで、各種団体がこの港を中心とした街づくりというのをやっているこの事業を視察させていただいた中で、もう一つ追加資料としてですね、実は室蘭港にこの浮体式防災施設、広域防災フロートというのがございまして、これはどういうものかと言いますと、実はこの延長が幅が80メートル、延長が80メートルで幅が24メートルの大きなこの台船みたいなものがございまして、これがですね、実はどういうふうに使われているかというと、災害時にですね、この被災した岸壁の代替施設、また物資輸送、それから臨時ヘリポート、普及活動のこの支援施設として活用しているという、そういう施設を視察させていただきました。実はこの 3.11 の東日本大震災の時に、室蘭からこの東北の方へ移動して、約半年間、大変この有効に活用されたというものを見させていただきました。むしろ私はこの施設を見て、この四方海に囲まれた沖縄県こそ必要じゃないかということで、実は来週那覇港管理組合の8月定例会というのがございます。
はい、放送の頃には終わってますかね。
そうですね、那覇港管理組合のこの議会ですね、この中で少し私この問題をぜひ沖縄県にも設置してもらいたいということで取り上げようと今考えているところでございます。
素晴らしい 考えると思います。確かに、あれなんです。防災のことをですね、この間、熊本の、地震もありましたけども、その教訓を沖縄に当てはめたときに、では沖縄の場合はもう海に囲まれているので、どこから後方支援をするのか、例えば熊本の場合は、鹿児島とか福岡、その辺を拠点にして支援に入っていきましたけども、沖縄どうするのかという課題が非常に大きな問題としてあるなということを感じていたところです。確かにその防災フロートですか。
はい。
沖縄県に必要かなと思いますね。
そうなんですね。ただこれ、室蘭も有珠山の噴火を契機にこういうものが必要だということで、できたらしいんですけれども、ただやはり10億というお金がかかったということで、国が6割、市が4割という形で、建設をしたんですけども、やはり維持管理で市だけでは大変だということで、現在は国土交通省の管轄になっているそうです。しかしながら、沖縄県今回一括交付金というのがございますので、その一括交付金が使える時にですね、こういったものをやはり設置する施設
ですね。
非常に僕は大事じゃないかなと思ってますので、今度の議会で那覇港の議会、
ぜひ。
もう那覇港の議会というのは実は県から5人、那覇市から3名、浦添から2人、わずか10名の議会ではあるんですが、主にこの那覇の港の物流、それからクルーズ、そういったものを議論するところですので、そこでまたしっかり訴えて、防災という面で必要ではないかということを訴えさせていただきたいと思っております。
一括交付金、なかなか使い勘定しているところもあるんですけども、ぜひですね、こういったものに有効活用すべきだなと、いい方法だと思いますので、この、防災フロート沖縄県導入されることをですね、ちょっと期待をしたいと思います。
わかりました。
それではそろそろ時間です。今日のゲスト、那覇市議会議員の桑江豊さんにお話を聞きました。桑江さん、ありがとうございました。
皆さんありがとうございました。一平二平デビタン。